刑法第13問、2022年9月16日金曜日。問題、散歩中の甲は、乙が自宅前にクラス張りでつないでおいた乙の猛犬を見て、いたずら半分に石を投げつけたところ、怒った猛犬が鎖を切って襲いかかってきたので、やむなく林家兵の居間へ逃げ込んだ。情を知らない兵は突然土足で室内へ飛び込んできた甲を見て憤慨し、甲の襟首をつかんで室外へ突き出したところ、甲は猛犬に噛まれて重傷を負った。甲乙及び兵の在籍を論ぜよ。九死推し剣昭和58年度第1問。回答。第1、甲の在籍。縦1、甲が兵の居間へ逃げ込んだ行為は、正当な理由がないのに人の住居に侵入したものとして、住居侵入罪130条前段の構成要件に該当する。縦2括弧1、もっともこの行為は、乙の猛犬が鎖を切って襲いかかってきたのに対して、これを避けるために行われたものであり、緊急避難37条1項本文の成立可能性がある。猛犬が襲いかかってきたことは、自己の身体に対する現在の危機に該当する。また、甲はこれを避けるためやむなく兵の居間へ逃げ込んでいるから、上記避難を避けるためやむを得ずにした行為、避難の意思、補充性にあたる。さらに、生じた害は兵の住居権侵害である一方、避けようとした害は甲の生命または身体に対する侵害であるから、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと、法益の健康も認められる。括弧に、もっとも、乙の猛犬が襲いかかったのは、甲がいたずら半分に石を投げつけたことに起因するものであり、いわゆる自傷避難にあたる。このことを理由として、緊急避難の成立が否定される場合があり得る。自傷避難の事例においては、状況を総合しての評価的な認定にならざるを得ない場合も多く、特定の要件の問題とするにそぐわない。そこで、挑発行為における過失の程度、避難の予測の有無、予期の可能性の有無とその程度、予期し、または予測可能であった避難の内容と実際の避難の移動等の具体的事情考慮に入れ、行為者によって何らかの避難行為に出ることが社会的に正当とされる状況にあるか否かで、緊急避難の成否を決すべきである。確かに、いたずら半分に石を投げつけた甲の過失の程度は大きいし、猛犬に対して石を投げつけた場合、猛犬が襲いかかってくるということについては予見できるものとも思われる。しかし、本件では、乙の猛犬は鎖でつながれており、一般に鎖が容易に切断できるものではない以上、猛犬が鎖を切ってまで襲いかかってくるということを予期することは困難である。したがって、本件では緊急避難の成立を肯定できる。縦3以上より、甲には住居侵入罪は成立しない。第2、兵の在籍。縦1、兵が甲の襟首をつかんで室外へ突き出したところ、甲は猛犬に噛まれて重傷を負っているから、人の身体を傷害したものとして傷害罪204条の成立が考えられる。縦に、本件では兵が甲の傷害結果についての認識行為38条1項を有しない可能性がある。しかし、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時という208条の文言からすれば、暴行を加えた者が人を傷害するに至った場合の規定として、傷害罪は暴行罪208条の結果的過重犯をも包含すると解すべきである。そのため、行為者が暴行の認識を有しており、暴行と傷害結果との間の因果関係が認められれば、傷害罪は成立し得るため、この点は同罪成立の傷害とはならない。本件では、上記兵の行為によって室外に突き出された甲が猛犬に噛まれて重傷を負っているのだから、行為の危険が現実化したといえ、兵の上記行為暴行と甲の傷害結果との間の因果関係が認められる。したがって、構成要件該当性は肯定できる。縦3括弧1、もっとも、上記兵の行為は、甲が兵の居間に逃げ込んだことに対して行われたものであり、正当防衛36条1項、または緊急避難が成立し得る。ここで、甲の行為は緊急避難に該当するものであるから、緊急避難の法的性格を検討する必要がある。過去に、この点について、責任阻却事由に過ぎないとする見解がある。この見解からは、緊急避難行為に対して正当防衛をなし得ることになる。しかし、37条1項本文は、他人の行為についての緊急避難を認めているが、このような場合には、期待可能性がないとは言えない。反対に、避難によって侵害される利益が保全される法益よりも大きくても、責任が失われる場合はあるはずである。しかし、緊急避難の成立要件として、法益健康の原則が採用されている。そうだすれば、緊急避難の成否は、急ぎ性のレベルで判断するのが妥当である。そこで、緊急避難は、重要な利益を保全するための社会的に相当な行為であるとして、違法性阻却事由の一つと考えるべきである。かっこさん、そうすると、違法行為は不正の侵害に該当しないから、正当防衛は成立せず、緊急避難の要件を研究することになる。甲は、兵の住居にすでに立ち入っているから、現在の避難は認められる。また、兵は甲に憤慨して、 上記行為に及んでいるものの、緊急行為時の意思内容としては、現在の危機の認識と避難に対応する意思があれば足り、避難の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、必ずしも避難の意思を欠くものではないと解釈すべきであるから、兵に公の侵害行為に対して住居権を守るという意思がある限り、避難の意思は否定されない。もっとも本件では警察に通報するなどの他の手段が考えられるから、補充性は認められない。括弧4とよって緊急避難の成立は認められず、傷害罪が成立する。補充性が認められない場合には、条文上過剰避難37条1項正し書きは成立しない。もっとも補充性が欠けても、保全法益が維持されたということは変わらない以上、違法性はこの場合も減少するといえ、過剰避難の成立を肯定して良いと解する。縦4以上より、兵には傷害罪が成立し、過剰避難となる。第3、オツの在籍。オツについては、過失により人を傷害したものとして、過失傷害罪209条1項が成立する。すなわち、本件では、具体的事情は明らかではないものの、オツは犬が切ることができるような鎖で力の強い猛犬を管理していたのだから、過失は認められると言えるだろう。そして、項に傷害結果が生じる過程では、上記項及び兵の行為が介在しているものの、猛犬の管理に関する上記オツの過失行為の結果への寄与度が極めて高いと考えられるから、オツの過失行為の危険が結果として現実化したものとして因果関係も認められる。以上。